全国3000万人の漢方日本で放送局ファンの皆さん、こんにちは。私が司会のサムソン・ウユキです。まんまね、まんま越前ひろたさん、パクってしまいましたね。で、しまったというよりかは、まあ、意図的に言ったわけで、今日は、謎の冊子がついてる方もいるでしょうし、あれ業績の一人かと、まあ、ここで消した方もいるでしょうが、まあ、なかなか会うことができず、ミスターハグキ、ミッセスハグキが中島智子なら、西のハグキは三木明だと、まあ、そういう風になっておりますのでね、不在です。私今移動中でございましてね、いわゆるところの A 地点から B 地点まで行く間にすでに恋をしてるんでしょうか、どうでしょうか。選挙終わりましたな。いやどうしたもんだかと。どうね、どう、まあこれちょっとおちゃ選挙行ってきましたよ。私期日前投票でね、もう再三再四にわたり言っておりますけどもね、現状を良しとできるなら良しとしていいし、できないならばそこに入れたらいいって言っても、こういう状況ですからね、与党でもなく野党でもなく有党というのは、大阪はもう維新の会が、もう、ただ、松井さんの言ってることとか聞いてないんでしょうな。なんか、荻上チキさんのラジオを聞いてインタビュー受けてたら、100年に一度のパンデミックに備えはそこまでいるのかみたいなことまた言い出しましてね。100年に一度ってそうズバッと言ってますけどね。じゃあ、何ですか ?40 で息子産んで80だと。でも二世代に人生100年としたらね、40、40、80ですから、親子のうちどっちかが食らう可能性があるっていうことを言ってるのに、自分でね、まあそれでもそんなになってるっていうんやから、まさ、通りまんな。もうテレビが、いやー、すごいわ。もうだからもう、ちょっとチャンネルつけたら、チャンネルつける、テレビつけたらもう、あれですね。ほぼ維新と、吉本の方が、楽しいね。楽しいな、ってやってますからね。選挙ってのは大体分かりましたね、僕は。あんまりね、関係おまへんな、物事。ね、目立ってるかどうかって、もうそれだけって。もう、こんな、惨事になっても、まだ、って。ねえ。もう、ちょっとほっと疲れます。選挙行ってきましたね。期日前投票。はい。入れましたよ。あのおっちゃんに。山本幸太郎じゃなくてね、山本太郎入れてきましたよ。まあ、なんとかなんとかしてくれないかと。もう、令和が3議席ですか。まあ、ようやりましたなぁとは思いますけどもね。初めに出口前調査っていうのをね、されかけたんですけどね。神戸新聞とかいう腕に腕章巻いてる人はなんか持ってました。タブレット。で、俺に声がかかるように、ゆっくり歩いたんですけども、声はかからず残念ながら、非常に残念ではございますが、次の選挙に期待しましょう。私が出口調査されるかどうか、お次の選挙に期待いたします。でその前に、アゴ行ってみましたね。アコってのが、パッと、アコっていう、アコやんか。もうわかるやろ。アコ言っていない。あ、漢方の矢ではなくてね、 置いてみますね、家族で。まあまあ、家族のこと説明しますわ。私、妻、娘、これが5年生。いやいや、早いもんで。早いね、もう、この間ね、織田信長がね、明智さんにね、痛い言うて死んだかと思ったら、もううちの娘5年生でした。早い。もう真っ赤さ、パイプに火つけたの昨日やで、はっきり言うて。それがもう5年生。早いよ。ねえ。もう一個ぐらいなんか言えるかなと思いながら。やっとや。中野大江の王子と言います。この会社でも、よろしくお願いしますとかいう挨拶あったらほんまついこないだやで。ほんまに。いるかっていう名前でいいんじゃないか、曽我野さんとこのとかみたいな、そんなん言ってたもん、あっちゅうまで。僕がね、どこに行ったのかね、パッと出てこないんだよ。どっか行ったんだよ。5年生。下が、6歳。はい。これまた同じことになるからね。どこ行ったんや。もうこれ、もう飽きませんな。年でんな。どこ行ったかね、思い出せない。うん。自動車に乗りましたね。あ、出てきました。淡路島。淡路島行ってきましたよ。感染者の方がまあちょっと減ってきたというようなことでね。まあこれ減ってきたのは季節性やって言われてますけどもね。まあ、だから季節性に抗えないのかもしれないけども、まあまあ、ねえ、それでも対策、だってインフルエンザってそうでしょ？特別な何かないけどなんとなく収まっていくじゃないですか。だそれを待ってた、たまたま今それなだけでね、日本というのがね、何にもやってきてませんよ。あ、まあ、淡路島に行った話ね。六甲牧場、じゃあ、淡路島牧場、行きましてね。これがね、良かったのか何なのか。良かったのか何なのか。どうなんでしょうね。良かったという風にしといたら物事良かったっていう風に思ってまんもんやから。良かった。今歩道橋歩いてまんねんけどね。手すりにネクタイかかってますわ。手すりにネクタイ、緑色の。歩道橋でございます。皆様、これがかの有名な歩道橋でございます。歩道橋の上から見かけた川じゃん。続き出てきませんね。歩道橋の上から見かけた川じゃ。まあ、じゃあ、歩道橋の上から見かけた川じゃん。淡路島牧場。行ってきましてね。これ、ただなんですよ。入場料無料でね。これね、ちょっと今、淡路島牧場ってパラダイスになってるん。知らなかったですけど、ナイトスクープで言うところのパラダイス、もう過去取り上げられたんかな？ね、行くでしょ？入り口あたりに、なんていうかな、なんかね、ちっちゃい小屋、犬小屋みたいな、があるんですよ。犬小屋みたいな。カブトムシ、クワガタムシのお家って書いて、中が見れるようになってるんですよ。犬小屋みたいなね。10月ですからね。カブトムシ、クワガタムシおらんやろと思いながら見たらね、首、クワガタの首だけとかね、カブトの胴だけとかね、足とかね、もう死んで、もう、ま、なんていうの、バラバラなって、なんでバラバラなってんかしら、バラバラなってるような、がおってね、これを見てどう、この、なんて言うんですか、生きるとはこういうことだよね、みたいな、思いってことなんでしょうか。それがあった。先にね、お土産物屋に行きたいと。まあまあ、お土産だけ買ってね、 あとはまあゆっくり楽しむというか、まあ楽しめておる動物は馬、牛、豚、豚一匹ですよね。まあウサギ以上、そういうまあ牧場ですからね。牧場にね、ライガーとかおったらダメね。ライオンとタイ、トラの合いの子みたいなのおるわけないんで。行ってきましてね。で、土産物屋がなんかほんま茶店みたいなガラガラガラって開けるようなとこでね、店員が女性、まあ、ご婦人みたいなね、年齢の お二人が、ずーっと同じ職場の誰かの悪口を言ってましたね。そいつ先輩、油断がいいですね。油断が。BGM がね、ずっとね、AM ラジオなんですよ。桑原翔平さんがずっと流れててね。で、そこで娘がなんか押したら、もーっていうキーホルダーがあってね。もう、車中、もー、もーでうるさい、うるさないの。まあ、そうでございますよ。で、なんかバター作りって言ってね。バター作り体験で1000円ぐらい取られたのね。二人参加って、うん。バター作りって言うと、なんか、牛の乳搾りっていうのをやるという。で、受付行きますと、はい、すいませんけども、今から昼休憩入るんで、って1時間後ですって言われて、1時間、ぼんやりしてくださいと。そんなんできるかい？そんな、普通の数パーセントぐらいの広さですよ。で、おるの、馬、牛、以上ぐらいのもんですよ。そんな、1時間、時間潰せるかいと思ったんですけど、意外に潰せましてね。日向ぼっこと言いましょうか。はい。それをしてて、あと牛を見てたら時間過ぎたりね。豚を、間近で見たかったんですよ。僕は豚が割と好きなので。豚一匹なので。豚を見に行くとね、豚を見ようと思ったらその前にね、すごい量のうんちがございまして、牛の。で、息子が、うわぁ、うんちだーって走ってこっち来てね、うんちを踏み寄ったんですよ。うんちを踏んだ足で、私の靴とジーンズを踏み寄ったと。これはね、辛い。この非常に辛い。辛いなぁと思いながら、ティッシュとかウェットで濡らして拭きましてね。で、乳搾りやって、乳搾りやってから、馬に乗って終わり。馬じゃポニーですよ。ポニーに。馬に乗るっていうのがね、なかなかね、なんかね、メリーゴーランドってあるでしょ？ああいう感じで、なんか、作業着たおっちゃんがボタンを押したらメリーゴーランドみたいなのがぐるーって回るんですよ。で、そのメリーゴーランドのこの、あれの先に、ポニー一匹、一頭こう結びつけられて、おのずから回らされるみたいなね、ぐるぐるって。そういうのやってきましたよ。旅行の話の続きね、今阪神三ヶ崎前の広場から俺携帯を口の前に持ってってね喋ってますわ。携帯ってのは便利だね。これがなくて一人でなんか口を開けたり閉じたり開けたり閉じたりしてたら、まあ、いわゆるところの、つわもの感がすごい出てきますけどもね。携帯がちょっと口の前にあったら別にそのつわもの感はないという。まあ、そういうふうになっとるわけでございます。ありがたい話ですね。ではこれからコントを考えにね。家で考えりゃいいようなもんなんですけども。家で考えようにもね、子供が、飛んだり跳ねたり跳ねたり飛んだり飛んだり跳ねたり跳ねたり飛んだりしておりますから。まあそういうような、それで。牧場行って、で、とりあえずあごいきましたわ。 あこ、日茶ちゃわ。イオン、イオン。日ってあんからまだ、あるんかな？イオンね。ズボンと靴買いにね。何せ、牛のババついてますからね。で、それ買って、まあ、ああいう、めったいかんところ、淡路島のイオンみたいな、お昼飯も言いました、言ってませんけど、昼飯もね、淡路島にしかないラーメン屋行ったんです。淡路島のみのチェーン展開してるような。いいですね。やっぱ、ちょっと違う、普段行ってるやけどちょっと違うっていうようなところね。その土地土地の、これぞ名物みたいな、もうそれはそれで結構なんですけど、普段あるもんやけど、ちょっとその場に行けばちょっと違う何かが。だからイオンもちょっと違いましたわ。まあ、具体的に何がどう違うって言われてもね、まあそれはうまく言えませんよ。それはうまく言えませんけどもね。で、ホテルに入って、これが立派な、嫁さんが GoTo だ、ちょっと見つけてきて、収まってきて、県内移動っていうんですか。まあ、元から僕はそんなのが大好きでね、遠くまで行かずに。例えばこれ、梅田とかで泊まってもそれはそれで楽しいわけですよ。ね、どこが違うっていうだけでね、で、そのホテルのあり方の好き嫌いありますけど、アパホテルなんてのがね、時にね、温泉ついてるようなとこもありますからね、まあまあ、それで立派なホテル、これが格段に安くてね、でも、子供らの楽しみは終わりだ。言うたらね、せやねんけども、この下の6歳っていうのが、これはもう、何が楽しいで、こう、ベッドが一つ、二つ、三つございまして、一人地べたに引いて寝寝してくださいってなところやったんやけども、このベッドとベッドの間隔をジャンプして、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んでいくっていうのは、これが大好きでね、えらいもんでございますよ。合計2時間ぐらいついてずーっと立ってましたね。ホテル最高位で、別にその、じゃあもう、飛び地でベッドあったらどこでもええんちゃうかっていう話なんだけど、それでまあ、そんだけベッドではしゃがれたらもうあとは本望だと。で、飯食うっていう、これが、いわゆるバイキングですよ。いわゆるバイキングなんですけどもね。うちの嫁さんっていうのはこのバイキングのプロでね、バイキングのプロってのは大体バイキング提供してる方に言うもんですけど、バイキングの才能があるって言いましょうかね。才能ありですよ。ほぼ全種類食ってましたな。ほぼ。で、ボラもその、アホに近いからね。まあ、アホな人間はもう肉、肉やー、肉ばーかり、同じもんばーかり。天ぷらやーって同じもんばーかり、これ大体僕大体そうなんです、同じもんばーかり食うんですよ、でも嫁さんを見習ってあれこれとってね、まあ、バイキングもよ楽しい、結構娘が特に気に入ったようで、あとジュースを待つからな、ドリンクバー、減りましたな、ドリンクバーな、減ったというか、ファミレスに俺らが行かなくなっただけなのか。で、ジュース飲んで。で、風呂行くぞと。さあ、風呂行くぞっていう。これが良かった。もう、2編入りましたね、1日で。で、翌日の朝も行った、3編。これが良かった。何がええか。貸し切りや人が透けない2回目の風呂なんか。あれでもう、うちの息子なんてもう、水風呂10分、あったかいとこ1分とか、逆にしなさいよ、あなたと思うんだけど、水風呂の中でね、ああ、いいお湯だって言って、この、その、いいお湯だっていうワードを知ってるんですよね。ああ、いい湯だなって。うちね、ドリフのCD あるんですよ。ドリフのビーバーノンノンとか、ドリフのニンニキニキニとか、ドリフの曲が全部集まったって、無かどうかは知りませんけどね。集まった CD や。で、そのワードは知ってまんねんな。いい湯だなぁ、言うて。 水風呂入りながらいい湯だなって言えんのもお前6歳までやぞとは思ったんですけど。で、あったかいとこ入って、それ繰り返してね。で、曖昧で私にとどビール呼ばれまして、タバコ吸いに行くのが邪魔くさいから、外にペンペン、外っちゅうか、5階から1階にペンペン降りんとあけへんからね。で、2日目ね、貧乏症なのか、のんびり屋なのか、旅行行ったらね、チェックアウトギリギリまでおるんですよ。楽やしね。その観光地を楽しもうというか、もう別にいいんで、もう息子がずっとベッドぴょんぴょんしてるし、ゲームセンター行ったりとか。まあ、それでも時間がある。なんかホテルで宝探しがあるってね。宝探しがあるって。それをね、300円、一人300円でなんかこう、ペライチの紙もらいましてね。謎をこう書いて、こう、1回、2回、3回、4回、5回のどっかに宝箱があるみたいな、そういうやつだ。宝探し。もう他の人みんな帰ってますよ。他の人ね、8時、9時にチェックアウトしますわ。もう早い。裏だけや、のんびりやってんの。宝探しやってんの。やりますさー、言って。不思議と誰もやってないのね。不思議と。もうちょっと参加してみる。関本家4人で。割に難しい。これ小学生では解かれへんぞ、みたいな、なんか、暗号的なやつをなんとかかんとか解きまして、で、ロビーに持って行きましてね。ほなね、支配人が来ましてね。支配人が全問正解でございますって、表彰状って、ほな、小錦安吉どのやなかったけどね。大相撲のあの人みたいなやり方じゃなくて、表彰式してくれましてね。これがね、景品が倍、300円の参加費で、売店のただ券が300円ぐらいくれるんですよ。これ何目的なのみたいな。こう消費者側有利みたいな、だいぶ優位なレクリエーションでしょ？ね。これ、支配人とか表彰状って。これ分かりましたね。分かりました。あれね、支配人が考えたんですよ。だからね、参加してくれた支配に嬉しくしょうがないんでしょうね。その普通の社員がね、考えてたら却下ですよ、そんなもん。300円取って300円のまた金券渡したらね。マクドナルドとかのコーヒー飲んだら一杯無料券とかおまして、あれは100円で100円のあれ渡すけどね、次回来店時ってあれあんまみんな使わないんですよね。割と。まあ、ええかってなもん。だから、そんなマクド側は損しないっていう仕組み。そのホテルの売店の300件は使うでしょう。ねえ。表彰状をいただきまして。で、帰りが、ちょっと寄りましょう言って。僕は淡路島から明石に向かいますところの明石海峡大橋がございまして、アコが好きでね。サービスエリアが、まあ、僕はサービスエリア2として、通ってますからね。我が家ではね、別に日本では通ってないですよ。別に。はい。日本で、別にサービスエリアおじさんとして名のある人間ではないんでね。まあ、そんなも面白いんでしょうけどね、各地のサービスエリアを見るいても。そういうのをブログとかにまとめてもいいんかしら。最近減ったでしょ。みんな、こう、資本が入るとやり方が一緒になっていくからね。まあ、一番おすすめ阪神高速の中島って、これずっと中島のサービスエリアって。これで、ハイウェイオアシスっていうのがあってね。で、何年か前に行った時、そこがすごく良くて、感動とまでは言わないけどね、テラスなんで、綺麗なね、植物植えててね、で、弁当ダーって売っててね。で、まあ人も少ないんだ。で、そこでこう、ピアノみたいな流れててね。で、僕はアナゴの飯食って、嫁はタコの飯食ってっていう。なんかボタン押したら、タコ太郎みたいなやつがこう、ニョニョニョニョニョって出てくるような人形みたいな。 100円入れたらガチャガチャ動くようなおもちゃ、おもちゃとか乗り物おましたやんか。ああいうような感じのが要素あって、あそこまた行きたいなぁと思った。だいぶ変わりましたな。まあね、ちょっとそのガチャガチャ動く人形も減ったしね、減ってたしね。まあ人が多い。人が多いとこうガラス張りのテラスみたいな、ちょっとまあ人が多いと人多いなが混ざってまいりますな。で、弁当がほぼなかった。いやいや、これもう。その2階が、こう飲食店で、この、美味しいですね、ちょっとが揃ってるっていうのが売りなんでしょうけどね。ちょっと、まあ、もういい感じに人がいない。でもこれ、みんながみんなそれを求めてんかもしれませんけどね。いい感じに人が、僕のライブはね、人来てくださいね。関本さんのライブ、いい感じに人がいなくていいです言われたら、僕は切ないなってなりますからね。まあ、そういうような、一泊二日の旅。やっぱこう、これは、何事にも言ってますけどもね。まあ割と楽しいことは巻き込まれてやってくるみたいな。巻き込まれるっていう。あまり、そう、やれややれたで楽しいんだろうけどもっていうさ。だから、妻が割とこう行動力があって昔から一人旅とかしてたらしいんですよ。僕はそういうものに対するある種の憧れはあるんだが、やらない。活動、エネルギーっていうかね、そういうこまごましたものをいかにこう詰めていけるか能力みたいなんて、それも才能なんやろなって。それはとても大きな才能なんやろなと。で、僕はある種巻き込まれて旅行行ったら楽しいなってなって。才能なんやろなと思うね。僕は詰めていく能力あまりないのでね。まあ、ずっと言ってますけど、僕はもう、自称脚本家ですからね。犯罪者みたいに、自称ってつけた犯罪者みたいですね。自称自営業って何してたんやろね。自称自営業ってあれだな。でもね、一個もたんよね。携帯電話で写真撮って売るやつな、メルカリとかで、ああいうので稼いでる人って自称自営業みたいな扱いになるんかな？おかしいよね。豆腐こしらえて豆腐って自称自営業ちゃう？それは自営業やもんね。こう、自営、いわゆる、元々の自営業という捉え方に追いついてないとき自称自営業って報道されんかな、あれ。旅行に行って参りましたという嫁さんがいろいろ詰めていただきましてね、ありがとうございます。こういうそういうこういわゆるお芝居における劇団における制作みたいなね、制作力乏しいんでね、一人の活動になってまいりますね。でも逆に言ったらね、それはそれでエネルギーなんですよ。自分のこと褒めるまだよくわからんけど、一人やとやらない人が大半ですからね。まあ、僕がやるとよっぽどやりたいやろな。人が絡むといろいろね、こう合わせていかんとあかんところがあるし。まあ、そうやね、やっぱ社会人になるとしんどいが、社会になることにおける楽しみさと苦しさがあると。楽しいもんでちょっと苦しみがね帯びてきますから、一人でやるってそういう付き合いの苦しさない分ね、 もうやらんならやらんで済んでまうというところもありますからね。まあ、前半に選挙のことをおしゃべりしましてね。で、まあ、ちょっと、分かったことがございましてね。盛り上がりにかけたな、という。まあ、それはなんでかっていうと、間違いなくね、総裁選、アメリカ大統領選挙のような、取り上げ方をね、時間を、まあ、端的に言うと、テレビがしなかったからですね。あれぐらいやれば、盛り上がったんだろうけど。やらないんでね。で、他ちょっと坪井紀夫さんの話になるんですけどもね。で、ある方が、総裁選を見てて、河野さんの置かれてる立場、感情、で、高市さんがいてっていうのがね、で、二階さんはどうなるのかっていうね、で、岸田さんがなったみたいな。そういう、ある種のお家騒動と言いましょうか、感情に訴えかける部分っていうね。音です。何も音というか、黙ってる間はビール飲んでると思ってくださいね。そういうのが、結局そういうのが受けると、感情にグッとくるようなっていう。で、横浜ちゃん、名古屋の、川村さん、金メダル噛んだいってね、ニュースなんだ。まあ、それはあくまでこれは疑惑やけども、その前の、リコール問題の時の偽造証明に関わってたんちゃうかって、そっちの方がはるかに、民主主義を揺るがすようなことをやって、そっちの方が問題なんやけど、金メダル噛んだってこう、すっと分かりやすい方に人は反応してしまうっていうね。で、総裁選が人のそういう感情的なもんで盛り上がったって。でね、これはね、アントニオ猪木の話なんだけども、猪木はいろんなことで盛り上げを図っていろんなこと言われてるけど、結局あの人の戦い方またはそのメディア対応とかいうのは人の感情を動かす力が強かったんやと。いろんなことをあいつは言うけど結局感情を動かす力が強かったんや。で、このコロナもあるし原発もあるし問題は山積みだっていう時に感情動向ので決めてはいけないのに、やっぱそれに人は動かされるっていうね。で、ここから僕の論なんですけどもね。で、まあ、ね、それはコントにも言えるんですよ。で、もっと言ったら坪井紀夫さんなんですよね。レコーディング時間って、多分坪井さんの金太の大冒険も、吉田拓郎さんの、なんでしょうね、イメージの歌とか、これ素晴らしい歌な、イメージの歌、素晴らしい。金太の大冒険はご存知でしょ、まあ、要は、金玉がどうのこうの、金太負けるなって、金太負けるなとか、そういうの歌ですわ。まあ、コミックソングですけど、これどちらの歌もね、レコーディングの時間はさして変わらん。でも、こう、人が前伸びになって、こう、ぎゅっとこう、体が乗っかるってやっぱ感情的なるもんなんですよね。やっぱこう熱いことをわっと言ってたら何かこう乗っかってくるっていうさ。金太マカオに次ぐ、金太マカオに次ぐ、金太マカオに次ぐって、坪井さんもう一テイク行きましょうって、これなかなかね、金太マカオに次ぐって、なんなのそれがって言い出したらなんなのじゃないですか。これはアニメのハイキューっていうのが、最近娘と嫁さんが見てるんだ。で、それに影響されてね、息子もよう見てるけど、これが本当にね、まあ物語の面白いものっていうのは何かっていうと、 まあいろいろございますけどね。謎解きがあったり、ね、伏線がこうガってなったりとか、いろいろさ、あるんだけど、一番はね、感情が動くかどうかなんですね。で、物語になるかどうかっていうのは、簡単に言えば、例えば小説が始まって小説が終わったっていう時には、その、誰かの感情が変わっていた。価値観と言いましょうか。主人公とかやったら分かりやすいですわな。主人公の考え方、感情のあり方が、うん、まあ、そうでしょう。泣いてた人が最後笑ったってなったら物語になるわけですよ。この配給っていうのが、それがすごく強くて、人々の感情をものすごく描いてるなぁと、うん、であれ見ながら、あ、俺はその逆をしてるんだ、それはそれで大したもんじゃないかと勝手に自分は、ね、その逆をするのね。それがどうしたんだってのをさも、すごいことが起きたかのように演じるってさ、もうすごいこととまでは言わないけどもね。この政治っていうのは坪井紀夫さんでなければならんわけかなと思いましてね。クールにクールに、うん、まあ、感情に流されず、今そこにあった事実だけを冷静に捉えたならば、うん、なんかカメラ目線で熱っぽく喋ってるからこの人しっかりしてるんだわって意思に票が流れるみたいな、吉村さんしっかりしてるみたいな、そんなことにはならなかったんだろうけどもね。まあ維新が維新が言って目の敵にしてるわけじゃなくてね、してるか、まあこれからしっかりやっていただければいいんですけども、やらないような気がするわけでね、それで、思いまして、おしゃべりをさせていただいたり、よります。皆さんどう思うんでしょうね、この、うん、その逆はね、これ、大昔から言ってましたけどね、何にもないという、さ、感情はちょっとは動いてるわけですけど、うどん食うだけの話とかの方が僕は好きや、言うて。もうパクられたからね。今一連の食漫画の流行り。まあその、一番最初言ったのは、孤独のグルメなんでしょうかね。うん、まあ面白いですもんね。まあ、そういう方が僕は好きだなと。さも何か大きなことが起きたかのような捉え方をするんだけども、その実何も起きていないような、そういう物語が好きだな、言ったら、今もう、グルメ漫画っていうのはあれは、ようわからんけど、多いですからな。そういうわけで、ラストターンでございます。みんなマスクしてますね。アイマスクしてると少ないですね。ね、目も粘膜やけどね、ウイルスというならね。まあまあ、要は、まあ人々の、まあなんか交通誘導してる、ローソンの前で交通誘導してるおっちゃん、私服でやって、名乗りで出るんですよ、ね、やってるおっちゃんがいます、ね。最近思ったんですけどもね。もう最近思ったも昔思ったも別に思ったということには変わりないんですけどもね。面白い人と、面白くない人という、これ何かなと思ったんですけど、こう、あれですね。なんかこう、組織の偉いさんってのは面白くない人が多いな。ふとね、昔思い出してね。昔の私が、金属ですね。 扱うお仕事をしてた、労働をしてた時に、目の中にシンナー入りましてね、金属を磨くための、それが目に入りまして、今こういうのは、あろって、一刻も早く転眼したいってなことで、名医者、眼科に行くってなところで、まあ、そこの部長さんが一緒についてきてね、ついてきてって、その人が運転してね、病院まで行ったらなんか、そういう、なんて言うんでしょうか、真面目というか、なんというか、真面目っていうかな、わかんないけども。まあ、眼科の言うことを、その、逐一部長さんが、はいはいはいはい、うなずいとるんだ。で、私の目玉を洗浄します、って、オイラーっていうかな、ピヨーだったらピヨーって水出てくるやつ。洗浄じゃ、あれ、特別な何かちゃいますよ。なんか機械が飛び出してくるとかなくてね。はい、ピヨーって、ほら、餃子のたらピヨーって出すようなやつ。ああ、水入ってまんねん。あれで、私の目がけて水ピャーってかけようね、医者がね。だ顔ビチャビチャなん。医者が顔ビチャビチャなんて俺がちょっとガーってなってたら、リラックス、リラックス、落ち着いてって言うて、力ずくで抑えてきた。そら、治療ですから、それで結構なわけですよ。ジタバタしてる私が、まあ、治療しにくく してるわけですけどね。リラックス、リラックス、はい、落ち着いてって言う。で、帰りの車で、けったいな医者でしたな、と。そうですかって聞いてきて、部長さん。あ、けったいですかって。はい、リラックス、リラックスで、まあ、人の顔面びちゃびちゃしてて、リラックス出るがっちゅうねって言ったら、あって言わはって。あ、ほんまやねって。じゃあ、ここでほんまやねってっていうのは、偉いさんの中ではそういう、医者の言ってることは間違いないっていう、なんかこう、ある種の権威的なものがあるんやろうな、と思って。うん。だ、権威的なものを大事にしたから出世したんやろしね。それは、そうですよ。社長が喋ってんのにね、あくび10連発してたら、そこね、あんま出世しないでしょうからね。なんかあるかーい、わーってね。うん、で、偉いさんまで行くと、これまたみんなが笑ってくれますからね。友情だ。それはその立場というバイアスがだいぶかかって、全く、面白いかどうかなんてね、これ紫爵さんの受け売りですけどね。落語して、はい、始めますって、この目の前にマイクロフォンがあるだけで、あ、マイクロフォンだっていうだけで、面白いと思えば面白いわけですから。皆様の考え方一つですっていうのが誠にそうなんですけどもね。誠にそうなんで、そういうバイアス、いかにバイアスをかけるか面白いんだよっていうバイアスをかけるかっていうのは、この立場っていうのは大きいわけですわな、うん。そこにこう依存して生きてきはったんやろうなと。だから親戚筋でね、誰か亡くなったって言って、法事だって何回忌何周忌、ね、お坊さんが最後説教というか挨拶というか、うん、ご立派なこと言うけど、あの坊主が帰った後すぐにあの坊主の悪口を言う親戚のおじさんって面白かったもんね。そういう権威にふわっとこう勝てる、ね、勝てるやつっていうのが面白い人なんだろうなと。ある捉え方をすればですよ。うん。権威に逆張りしたら全員が面白いから待っちゃうでしょうけど、少なくともそこができるっていうのも才能なんだろうな、と思った次第でございます。あれですよ。ヘキサゴン、木下ゆきなさんが YouTube で、もう一回、芸能活動させてくださいって涙ながらに YouTube でこう、もう一回芸能活動したいんですって、復帰宣言みたいなしたそうですけどもね。漢方のね、放送局のもう一人でございます。三木明という人も一回辞めてますからね。芸人辞めます、言って、引退公演、ちょっとやりましたからね。それは今、 やってますからね。復帰 YouTube 上げんとあかんね、ミキさんもね。上げたいのにね。まあ、不思議といえば不思議なんですけども、もう一回復帰したいですっていうもんなんですか？わかりませんけど。言うもんなんですかって言うてるからな。あ、ちょっとなんかタピオカ屋さんがなんちゃらかんちゃら、あちゃらかあちゃら。復帰宣言して仕事を組めたら俺何でも復帰宣言するけどな。復帰も復帰じゃない、もうずっと仕事ないからね。自作自演ばっかりやん。僕、あんなの。ずっと元気やけどずっと仕事ないね。なんなのそこ。あ、芸能っていうのは、辞めるとか辞めないとかそういうのがあるもんなのか。ねえ。まあ、その人でないとならない理由が激しくあるか言ったらまたないしな。まあ、それ全員そうやけどな。ポストたけし、ポストさんまみたいな、ポストタモリは別に、そういうメディアから誰々がいなくなっても何も困らないんだよ。不思議と。困るっちゃ困るんやろうけどさ。なんやろね。なかなか、この人がいるからっていうようなもんは、まあ、だから、落語とかね、小三治さん亡くなってね、もう一回見たいなーって思いますけどね、ああいう、そこでやっぱ自作自演ってのは強いんやろうけど、それで、しょっちゅう見てたかのように言いますけども、まあ、一遍だけですかね、生で見た小三治さんも。やはりそうしたもんですかね。はい。ではまた、さよなら。